松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はカナダにお住まいになって11年、なんとオーロラ写真家として活動されていらっしゃいます谷門康さんにレポートを届けていただきます。オーロラですよ。冬の空に浮かぶあのオーロラ、本当に一度は見てみたいんですけれどもね。レポートをしていただくまさに今、もしかしたらオーロラが現れるかもしれません。早速つないでみましょう。フラワーレポーターの谷門さん、ハロー。
はい、グッドイブニング、谷門です。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんばんは。はい、こちらこそよろしくお願いします。
こんばんはということは今何時頃でしょうか。
はい、今11時7分ですね。夜の
11時7分、はい、谷門さんはカナダのホワイトホースという町にお住まいなんですよね。
そうです。
今も、そのご自宅の近くですか。
はい、実は今日先ほど2時間前に、
はい、
日本からこちらへ帰ってきまして、
はい、
ですぐに車に乗ってね、ちょっと星空がすごく綺麗でしたので、
はい、
ちょっとまずこの電話がつながる前にオーロラを見に行こうと思ってオーロラを見に行きました、様子を。でちょっと今一旦携帯電話のつながるところに降りてきたところです。
はい、
ですからまだここでもオーロラ確認することができるんですけど、ちょっとまだ今のところ星空だけでオーロラの様子がまだ何もない状態です。
そうなんですね。はい、すみません、お忙しい中現地まで行ってくださってありがとうございます。雪っていうのは降っていますか。
はい、雪はね現在は降ってないですけども、気温がマイナス22度ぐらいありますので、木がね、無氷ってわかりますかね。無氷、
はい、はいはいはい、
雪じゃなくて水分がついてです、それが全て凍ってしまった状態で、
はい、
降雪量としては、足元踏んだ感じ30センチぐらいですかね、今雪は。
やっぱり寒いですよね。
そうですね、まあ、平均気温ぐらいですかね。もしかしたらね、帰ってきた時にマイナス35度ぐらいになってるかなと思ったんですけど、マイナス20度ぐらいでした。それほどびっくりぐらい寒さではなかった。
なるほど。日本からはい、カナダに戻られて、やっぱりその気温差でちょっと、体調壊しちゃったりということもあったりしますか。
体調大丈夫なんですけど、日本に3ヶ月おりましたんでね、マイナス20度が非常に寒いです。
そうですよね。
それ今日は
いや絶対寒いですけれども、でもだんだんと慣れてくるものなんですかね。
慣れますし、あと冬のね、その装備をきちんとした服装を着れば、ブーツもそうですし、手袋もそうですし、それを装備をすればそれほど寒くはないです。マイナス10だと。
日本ではね、結構ブーツの中に敷く北海道ですとか、かなり北海道とかたくさん売ってるじゃないですか。そちらにもあるんですか。
北海道はね、あまりこちらで販売しないんですけど、
ないんですね。
ブーツ自体がインナーにね、断熱材が入っているブーツになるんです。ですから非常に重たくて、マイナス20度ぐらいで全然寒くないようなブーツですね。非常に分厚くて、
そういうのが売られてるんですね。
そうです。最近は日本にも入りかけはいると思うんですけど、
さてですね、もう本当にお話を伺いたいこといろいろありすぎて、もうどんどん質問しているんですけれども、まずですね、谷門さん、オーロラ写真家というのがどういうお仕事なのかを教えていただけますか。
はい、まずオーロラ写真家というのは自分がですね、私が、この目で見た感動、感動したものとかありますよね。それをですね、ここにいない世界の人たちに写真を通じて感動を与える仕事だと思ってます。写真家に共通するかもしれないんですけども、中でもその他の写真家と違うところとしまして、オーロラ撮影というのは、
はい、
写真1枚がシャッターを切って15秒ぐらいかかるんですよね。ですから1枚ペッシャッというので切れるんではなくて、
はい、
1枚に数秒間の思いが詰まっておりますので。ですから現在マイナス20度とお伝えしましたけども、普段12月1月ですとマイナス35度ぐらいなんですよね。
はい、
ですので まあ、エベレストの山頂にいると同じような条件になりますから、そういうのにも耐える、まあ、忍耐力の必要な仕事となりますよね。
なるほど。大体どれくらいの時間こう 取り続ける、待ち時間も含めて長いんですかね。
あ、長いとね、夜の10時から朝6時まで頑張ってることもありますね。
すごいですね。マイナスの中、はい、ずっとずっとそのオーロラを待ち続けるんですよね。
あの出っ放しっていう時もあるんですよ、実は。
あ、
その時はあの 夜12時間ずっとオーロラが出っ放しっていう時もありますし、まあ、中にはその待っても待っても出ない時もありますしね。
へ、もうこれはなんかこうなんていうんですかね、こう目安となるような何かあるんですかね、はい、オーロラが出るっていうような。
あのカーテンが非常に大きくなる時というのは、まずあの兆候として虹のような薄いオーロラが出てくるんですよ、アーチ型の。
はい、
それが出ていればオーロラが出てくるというサインですので、あの大きくカーテンになったりということが多いですよね。
あ、なるほど。
逆にその何も兆候がなくスッと現れて消えてしまうという場合もあるんですけども、それも全く予想がつきませんので、もう一晩頑張るしかないですね。
うわ、すごいです。あの場所によってオーロラにも違いっていうのはありますか？
あ、オーロラ自体はあの地球規模で考えていただきますと、例えばカナダのここがいいオーロラが出るとか、ウーエがいいオーロラが出るっていうのではなくて、はい、オーロラ自体はその太陽の活動次第なんです。
うーん、
だからオーロラの違いというのはあのカナダだから赤いのが出るとかそういうことは一切ないと思われますね。
なるほど。いやでもね、本当にオーロラも見た瞬間に感動して涙が出てくるというね、そういう話も聞きますけれども、あの、はい、一番今までで忘れられないオーロラありますか？
あの年にね170日ぐらい見るんですよ、オーロラを、
はい、
ですから1000回を超えてますよね、軽く。
すごいですね。
私あの毎回写真を撮りますので、どのオーロラだったかっていうのを全部覚えてるんですよ、実は。
そうですよね、そうですね、必ず記録してるわけですからね。
あの忘れられないっていうのはあまりのないんですけど、
はい、
例えばそのホワイトホースに住んで一番寒かった時っていうのが、マイナス52度だったんです。
はい、
でマイナス52度だからってその休むわけにいかないんでね、あのオーロラの撮影に行きますけども、
はい、
マイナス52度ってどういうなるかっていうと、まず車で運転して撮影しに行くと、車の暖房が効かないんです。
はい、
車あの走るとマイナス52度ですので、エンジンが全て冷却されて、あの暖房じゃなくて送風なんですよ。
なるほど。
カメラバッテリーとか電池を使いますでしょ、そうするとカメラの電圧、電池の電圧が、あの10分で落ちてしまうんです。ですから、あのもう車の暖房も効かないという状態ですので、巻き終わってあの火を焚いて、そこで暖を取りながらオーロラを待って、あのその時に思ったのがね、あの車とかカメラ使い物は結局寒さに弱くて、あの正常に動いているのが人間だけなんです。
なるほど。
それとかあと、まあ、3時間4時間待ってですね、オーロラが出たのが一晩で15秒です、ね。例えば3時間待ってると新幹線が東京から新大阪を越して岡山まで行くでしょ。
そうですよ。
その間ずっと待って出てきたオーロラが15秒とかね、そういうのは逆に忘れられないですね。
本当そうですよね、
はい、
いやでもですね、これからなんか本当にオーロラ見に行きたい、オーロラ鑑賞のツアーに、ね、出かけられる方も、はい、あの聞いてらっしゃると思いますので、そんなもう本当にスペシャリスト、オーロラスペシャリストの谷門さんから何か一つアドバイスお願いできますか？
はい、まずね、オーロラを見に行くのであれば、よくそのパッケージのツアーとかで現地3泊とかいうのが主流で多いんですが、なるべく現地に長く滞在してください。
わかりました。
あの例えばカナダで言いますとね、あのオーロラが出る地域に3泊して、その後2泊は例えばナイアガラの滝に行ったりとか、カナディアンロッキー組み合わせてるツアーとかもあるんですけども、そうではなくてオーロラがもし見たいんであればなるべく現地にオーロラが見える地域に長くいられた方が、あの確率が高くなりますので。
そうですよね、チャンスも増えますし、
うまいと3日間連続出ることもありますし、逆に3日連続出ないってこともありますから、 ですので、できたら長く滞在するということですね。
わかりました。そして防寒対策は必須ですね。
はい、防寒対策は必ずしてください。
わかりました。今日は寒い中、そしてお忙しい中、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。どうも。
いやー、貴重なお話聞かせていただきました。今日のワールドフラワーズネットワークは、カナダにお住まいのフラワーレポーター、オーロラ写真家の谷門泰さんにお話を伺いました。いや、もう本当にすごい苦労の中でね、写真撮られてるんだなと思いましたけれども、ちなみに明日はですね、南極昭和基地とつなぎます。明日もすごいです。隊員の方と生で、つないでレポートを届けていただきますのでね、明日も楽しみにしていてください。